6。いくつの善悪はしばらく置いて、ブスケも敵討ちであるといい、モヘイも敵討ちであるという。この二王の敵討ちが、同じ日の昼と夜とに起こったというだけで、双方の間に何の連絡もないのであろうか。私はそれを聞きただすと、半七老人はニヤニヤ笑った。あなたにはわかりませんかな。権田原で取り押さえたのが、野口ブスケだと言ったじゃありませんか。ブスケだって水郷に抜き身を振り回したのじゃない。下総屋の茂平と糸を引いているのですよ。そうすると、この二人は前から懇意なんですね。茂平も女房に死に別れて、当時は独り身ですから、新宿などへ遊びに行く。しかし多くは昼遊びで、決して家を開けたことがないので、誰も気がつかなかったそうです。その遊び先で、ブスケと知り合いになって、悪い奴同士が仲良くなってしまったのです。茂平の方が役者は一枚上なので総大将格。うちでは若い者の銀八、外では浪人のブスケ。この二人を両手のように働かせて、いろいろの悪事を重ねていたので、その凶状がだんだん明白になるにつけて、近所の者はいよいよ驚いたそうです。ため吉の妹をかどわかしたのは誰です。お種をかどわかしたのも、やっぱり銀八です。と、老人は説明した。私は、米付きの藤助に目をつけていたんですが、これは案外の善人で、銀八の方が案外のくせ者でした。銀八は、茂平の指図を受けて、化け物屋敷の空き家に監禁してあるお産のところへ、食い物をそっと運んでいたのですが、こんなやつがただそれだけで帰るはずがありません。定めて好き勝手な真似をして、年のいかない娘をいじめたのでしょう。おさんがどうぞ家へ返してくれと泣いて頼むと、それじゃあ明日の夕方に連れて行ってやると約束して帰りました。そこで明日の午後、お種が近所の湯屋へ出て行ったのを見届けて、化け物屋敷へおさんを迎えに行きました。おさんは喜んで出てくると、途中で往来のないのを伺って、銀八は不意に合口をおさんに突きつけて、これからお種に会っても俺の許すまで決して口を聞いてはならないと脅かして連れて行きました。そうして湯屋の近所に待っていて、お種の出てくるのをそっと呼びました。おさんの姿を見て、お種は驚いて駆け寄ると、銀八が、ここでは話ができないから、ちょいとそこまで来てくれという。つまりは、おさんをおとりにして、お種を誘い出したのです。おさんは脅かされているので、うかつに口を聞くことができない。お種はおさんに惹かれて、うかうかついていく。何しろ、16と17の田舎娘ですから、こんな悪い奴に出会っては赤子も同然、どうにもしようがありません。こうしておさんは化け物屋敷へ逆戻り、お種も一緒に生け取られてしまいました。なるほど、ひどい奴ですね、と、私も思わずため息をついた。ひどい奴ですよ。茂平や銀八の腹では、こうして生け取っておいて、二人の女を、宿場女郎に売り飛ばす木産でしたが、金右衛門と為吉がいては何かの邪魔になる。ことに為吉は血気盛りの若い者で、自分の女房と思っているおさんが行方不明になったので気が気でない。たとえ金右衛門の傷どころが治っても、おさんやお種の行方の知れないうちは決して国へ帰らないなどと言っているので、これも何とか押し片付けてしまわなければならない。そこで茂平と銀八は相談して、為吉を権田原へ誘い出すことになったのです。こう言えば大抵お察しがつくでしょうが、藩の木の下に待っていたのは、かの野口ブスケで、ここで為吉をバッサリという段取りでした。案内者の藤助は全く何にも知らなかったんですか？米付きの藤助、見かけは商売柄に似合わない小粋なやつで、ちっとは道楽もするのですが、案外にぼんやりした人間で、何にも知らずに茂平の手先に使われていたのです。 いや、それでも運の良かったのは自分の命の助かったことで。茂平やブスケの了見じゃ、為吉一人を殺すと世間の疑いを受けるので、ハケついでに藤助も冥土へ送るつもりだったそうです。どう考えてもひどいやつらです。そこでおかしいのはブスケというやつで、なんぼなんでも人間二人を殺すのですから心持ちがよくない。酒の勢いを借りて威勢よくやるつもりで、新宿あたりで一杯飲んできて、藩の木の下の暗闇に待っていると、そこへかのお若と徳次郎の一組が来ました。道行きの二人連れ、さしずめ清本か常磐津の出がたりで、落ち人のためかや今は冬枯れてとか言いそうな場面です。誰の考えも同じことで、この藩の木を目当てに、たどりたどりて来たりけりという次第。何しろここで心中をするのだから、それだけじゃあ済みますまい。お芝居の紋切り型で、そもや初回のその日より、なぞと、口説き文句も十分にあったことと察せられます。お若と徳次郎は、そこらに人が忍んでいようとは夢にも知らないで、色模様よろしくあったのですが、暗闇でその口説き文句を聞かされているブスケはやりきれません。すっかり気を悪くして尺に触った。おまけにいっぱい期限ですから、なおたまりません。もう一つには、ここで二人にごたごたされていては、自分の仕事の邪魔になる。方々不意に飛び出して、切るぞと脅かしたので、二人は驚いて逃げる。そこへ為吉と藤助が来る。翔太と私が来る。いや、もう大騒ぎで、何もかもめちゃくちゃになってしまいました。ブスケはこと面倒と見て、一旦は姿を隠したのですが、なんだか不安心でもあるので、そっと引っ返してきて伺っていると、お若と徳次郎は送り返されて、これから為吉と藤助の詮議が始まりそうになったので、為吉の口からつまらないことを喋られては、大事露見のもとと、出し抜けに切って逃げたのです。それで逃げてしまえばいいのに、また引っ返してきて、今度は私を切ろうとした。本人は藤助を切るつもりだったと言っていましたが、どっちにしてもまた出直してきたのが不覚で、とうとう運の尽きになりました。茂平と銀八はすぐに召し取られましたか。召し取りました。翔太はまだ帰ってこず、私一人で手に余るかと思ったのですが、うかうかしていて高飛びをされると困るので、まあどうにかなるだろうと高をくくって、私一人で向かいました。夜の商売でありませんから、下総屋はもう大戸を下ろして、くぐり戸の障子に明かりの影がさしているので、私は藤助を指図して、外からただいまと声をかけさせました。冥土の道連れにされたはずの藤助が無事に帰ってきたので、うちでも驚いたのでしょう。銀八がすぐにくぐり戸を開けて表を覗く。そこへ私が飛び込んで、有無を言わさずに縄をかけてしまいました。その物音を聞きつけて、奥から亭主の茂平が出てきましたから、これもすぐに抑えました。相手が二人ですから、一度に召し取るのは難しいと思っていましたら、都合よく順々に出てきたので、案外にバタバタと片付きました。案じるよりは産むが安いとはこのことです。最後に残ったのは女二人の始末である。それについて老人は少しく顔をしかめた。おさんとお種が銀八に引きずられて、例の化け物屋敷へ封じ込められたのはご承知の通りです。もちろん手足をくくって押し入れに投げ込んでおいたのですが、今度は二人になったので、その翌日の夕方、一人の縄の結び目を他の一人が噛んでほどいて、どうにかこうにか二人とも自由の体になって、そこを抜け出しました。時刻を計ると、私が踏ん込んだ少し前のようです。人は人違いで残念でした。それにしても無事に逃げたんですね。ところが無事でない。ともかくもそこを抜け出したのですが、夕方ではあり、土地の勝手を知らないので、 どこをどう歩いたのか、迷い迷って品川から大森の海岸へ出てしまったのです。もう夜は更けて、目の前に暗い大きい海がある。そこらの漁師町へでも行って、なんとか相談すればいいのですが、年の若い娘二人、いろいろのひどい目にあって、少しは気も変になっていたのでしょう。こんな難儀をするくらいなら、いっそ死んだ方がましだというので、二人は一緒に海に飛び込みました。幸いに弱みの船が出ていたので、二人とも引き上げられましたが、息を吹き返したのはお種だけで、おさんはかわいそうに助かりませんでした。さくら相互の芝居が、とんだ災難のもとで江戸へ死にに来たようなものでした。しかし、金右衛門は朝出のために早く治りました。これは茂平の敵ですから、うかうかしていたら二度の敵討ちをされて、おそらく無事には済まなかったでしょうが、茂平や銀八が早く召し取られたので命拾いをしました。為吉の傷は重いので、一時はどうだかと危ぶまれましたが、これも二月余りで全快。国元から迎えの者が来て、金右衛門と為吉兄弟を引き取って帰りました。それから道行きの方はどうなりました？私が笑いながら聞くと、老人も笑った。この方は何と言っても芝居係の意気事です。男も女も借金といったところで知れたものですから、私が口を聞いて、甲州屋の方は親元身請けということにして、お若の体を抜いてやりましたよ。めでたく徳次郎と夫婦になったのですね。そこで、その親元身請けの金は？乗りかかった船で仕方がありません。半七の腹切りです。しかし私の顔を立てて、甲州屋でも思い切って負けてくれましたから、さしたる痛みでもありませんでした。そりゃあなた、私だって人を縛るばかりが能じゃない。時にはこういう立ち役にもなりますよ。ははははは。おそらくその当時、半七老人は、万髄院長兵衛の二代目にでもなったような涼しい顔をして、いい心持ちそうに反り返ったのであろうと察せられた。以上で、半七捕物帳、青山の敵討ちを終わります。